手島さん。
はい、手島です。
今日は比較的涼しいというか過ごしやすい印象がありますけども、いかがですか？
そうですね、先ほどちょっと外を歩いていたところですね、ちょっと雲は厚めなんですけども、雨も、ね、今のところ降ってませんし、風も結構冷たいので、上着がね、いらないぐらいの涼しさっていうところですね。
そうですか。さあ、今日はお子さんのための運動教室ということで、もうすぐ夏休みですから、これまたちょっと楽しそうな情報ですね。
そうですね、ちょっと今日はいつもとまたちょっとね、思考を変えまして、お子様向けの情報をお伝えしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで今回はですね、京王線西調布駅から徒歩5分ほど、スーパーのキッチンコート西調布店のすぐ近くですね、品川通り沿いにあります、下石原3丁目にあります運動教室、生きる力ファインキッズにお邪魔しています。もうね、街角レポート木曜日といいますと、運動できるマシンジムだったりですね、クライミングジムなどにお邪魔することも多いんですけども、今回お邪魔しています生きる力ファインキッズは、小さなお子様の運動教室となっています。一体どのような教室なのか、そしてですね、運動を通してお子様にどんな変化が起きるのかなどをご紹介していきたいと思います。本日お話を伺いますのは、生きる力ファインキッズの代表取締役高橋秀幸さんです。高橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、高橋さんですね、本番前すごい緊張すると言いながらですね、すごく教室の中をですね、このうろうろされてたんですけどもね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まずですね、お話伺う前にちょっと教室の中の様子をお伝えしていきたいと思います。先ほどちょっとお話ししましたようにですね、品川通り沿いにあるんですけども、横一面ガラスになってまして、ちょっとね、近寄っていただきますと中の様子も覗けるのかなといったようなところになっていまして、中がですね、本当に運動教室ということで、まず床がですね、小学校の体育館のような板張りなんですね、こうピカピカの板張りになっておりまして、当時はね、ちょっと懐かしいなと思いながら思い出しているところでございますけども、そして壁にはですね、運動用のマットありましたね。運動用のマット、あちらがですね、僕の学校は本当に無地の白いマットを使ってたんですけども、こちらファインキッズさんにありますこちらの運動マットは真っ赤な運動マットとですね、そして反対側には真っ青の、青のね、運動マットがあります。そして中央部分にはですね、またさらにちょっと材質とは言いますか、質感が違うですね、柔らかめの運動マットなんかをね、こう積み上げられていまして、まさに運動教室といったところで、ございます。そして壁にはですね、小さなお子様向けの教室ということもありまして、ひらがなでですね、ポスターのようなものが貼ってあるんですけども、そちらには目標タイムというものが掲載されていまして、往復両足跳び12秒、けんけん10秒、スキップ8秒といったね、このような目標が掲げられていて、本当に小さなお子様たちがですね、こちら見ながら頑張ってるんだなといったところでございます。では高橋さん、ちょっとお話伺っていきたいと思うんですけども、生きる力ファインキッズは年少さんから小学生の方までの運動教室ということなんですけども、こちらはどのようなコンセプトの教室になるんでしょうか？
はい、そうですね、まず大きなコンセプトとしては、運動を通して人を育てるというところですかね。もちろん前回りや逆上がり、縄跳びなどができることに越したことはないんですけども、それよりも、挨拶、返事、時間を守る、姿勢態度など、まず人として大切な部分を、伝えています。これは最近読んだ記事になってしまうんですけれども、私野球が好きで、ある選手がイチロー選手に質問を投げかけたことがありまして、イチロー選手はだいぶタイトルも取っていて、モチベーションは下がらないのかと、質問をしたときに、イチロー選手は数字をも、目標にしているわけではないと、自分の心にある意思を磨く、多分心を磨く、輝かせるということを表現したんじゃないかなと思うんですけれども、それはとても人として、大切な部分、成長させないといけない部分、これも人から聞いた、人からというか、なんていうんですかね、読んだものなんですけれども、これは私も心に留めている言葉であって、人間的成長なくして技術の進歩なし、やはり技術がいくら できていても、挨拶や、感謝するというところをしっかりと身につけておかなければ、成長はしないんだなと、思っています。そんなことを考えながらやっております。
なるほど。やっぱり基本的なところですね、挨拶だったりありがとうって言える気持ちを持つっていうところは、そういうことがね、やっぱり大人になってもなかなか出せない方もいらっしゃったりしますので、小さなお子様の頃からですね、そういった気持ちを持てるように、運動を通してこちらファインキッズさんではね、そういったところを教えていただけるということでございます。ではですね、続いてお話伺いたいんですけども、そうやって高橋さんがこちらの生きる力ファインキッズをこう設立されたきっかけっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。
はい、そうですね、私約20年間幼稚園、保育園、あとは施設、あとは体操教室をたくさん回らせてもらって、トップの方と方針や考えを、聞き学ばせていただきました。で、どうしても私のやりたいこと、表現したいことが、その行った場所ではなかなかできないので、何としてでも自分で表現したいと思って、立ち上げました。
なるほど。今ね、ちょっとラジオお聞きの方は皆さん、お気づきかと思いますが、高橋さんすごい熱い方なんです。私もね、本番前にちょっと打ち合わせさせていただいたんですけど、ね、本当に小さなお子様にですね、こういったことを学んでもらいたいとかですね、こういった気持ちをちょっと汲み取ってね、大きく成長してほしいって言ったら、そういったね、思いがかなり本番前もね、伺いましてですね、そういった思いがこちら、ファインキッズさんの中でも、運動教室ということで、お子様を成長に導いているというところでございます。ではちょっと教室についてもう少し詳しく伺いたいんですけども、はい、どういったスケジュールでその運動を教わることができるんでしょうか。またですね、その通われているお子様には一体どのような変化があるんでしょうか。教えてください。
はい、ですね、まずは時間なんですけども、時間割としては火曜日から土曜日まで、行ってます。そして年少クラスは水曜日と土曜日。あと年中クラス、年長クラス、小学生クラスは、火曜日から土曜日まで、毎日毎回やっています。で、時間は、申し訳ないんですけども、ホームページを見て、確認してください。お願いします。
はい、ありがとうございます。それで、ホームページにですね、詳しいその時間割だったりね、そういったところも書いてございますので、ぜひご確認いただければ、と思います。検索する際はですね、生きる力、こちらひらがなで生きる力、ファインキッズ、こちらカタカナでファインキッズでお願いいたします。実際にその通われている方からのそのお手紙が届くことがあるんですか。今ちょっと手に持たれてますけど、は
い、そうですね、もう卒業していった子どもたちから手紙をもらったりするんですけども、ちょっと読ませていただきます。約2年間ありがとうございました。毎回楽しかったし辛かったです。その辛さのおかげでプールの練習も乗り越えられています。これからも自分を信じて頑張ります。ありがとうございます。あともう1通です。私は2年間先生にお世話になりました。最初は声が大きくて正直びっくりしたけど、少しずつ慣れてきて体操が楽しいと思えるようになりました。少ない時間でしたが、自分自身も成長できたと思います。例えば私は鉄棒が苦手で逆上がりができませんでした。でもポイントを知り逆上がりもできるようになりました。できた瞬間私はとても嬉しかったです。その他にも楽しくてできるようになったことがたくさんあります。2年間ありがとうございましたっていう、お手紙をもらってるんです。手紙をもらったことがあるんですけども、できるできないというよりも、やはり自分を信じてやるとか、あとは自分が成長したと感じられる、そういったことを、このファインキッズでは、子どもたちに感じてもらって、行ってます。あともう一つは、ファインキッズで学んだこと、この学んだことをここでは元気よく挨拶できる、ただ他の場所では挨拶ができないというのはこれ本末転倒なので、他の場所でも元気よく挨拶する、人の話を聞くというところが、最大の目標になります。
はい、ありがとうございます。確かにね、冒頭でもちょっとお話ししたように、その基本的な挨拶だったりですね、それが 確かに通い慣れてる場所ですと、その大きな声でね、挨拶できるっていう方もたくさんいらっしゃるかとは思うんですけども、初めて行った場所で、その第一印象がですね、やっぱりその大きな声といいますか、元気でね、挨拶をしてくれるっていうのは、かなり好印象ということで、まあ、そういったところもね、大事になさっているということでございます。いや、なんかそうやって手紙が来るって、すごく嬉しいんじゃないですか？
そうですね、ちょっとほろっと来ます。で、あとは、学んで、そして外に旅立っていくっていうのが非常に嬉しく、で、そこでまた輝いてもらえればなって思ってます。
はい。まあ、こちらですね、ファインキッズさん、今みたいにね、お子様からのお手紙が届いていることもありまして、そのお子様のね、運動教室ということで、運営されているんですけども、その保護者のパパ、そしてママが参加できる、チャレンジバク転という新企画もですね、この先月、今月と行われているということなんですけども、そちら参加された方の様子っていうのはいかがでしたか？
これも、参加された方の、考え、思いですね、参加した思いが非常に、素敵で、まずは運動不足解消、あとは人生で一度はバク転してみたい。あの頃、回った、バク転した自分にもう一度取り戻したいって言った、目標を持って取り組んで、もらっているので、すごく生き生きと、あとは吸収しようとしてやっているので、1時間があっという間に、保護者のパパママたちは終わるように、終わってからもまだなかなか帰らず、話をしたりとかしています。
なるほど。確かにね、こういう機会がないと、もう一度そのバク転に、ね、チャレンジしたいとか、やったことがないことにチャレンジしたいという気持ちもね、なかなかその実現する機会がないかもしれないんですけども、そういったね、パパさん、ママさんにもね、こちら、ファインキッズさん、おすすめでございます。じゃあ、高橋さん、最後になりますけども、ラジオを聞きの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい。最後、ですね、この世の中というか、ご時世というか、多種多様の習い事があります。いろいろと子どもたちが体験に行き楽しかった、そして保護者の方もやらせたいっていうのが非常にベストマッチだと思うんですけども、ただ私から一つ、子育ての一つとして、子どもがやりたくない、そして保護者のお父様お母様がもし子どもがやりたくないと言っていても、この場所で、子供が通えば必ず成長する、何か身につけることができるっていう親の責任、親の覚悟で習わせるっていうのも一つなのかなって、思っていますので、私も子育ての身ですけれども、お互い子育て、には正解不正解はないと思いますし、マニュアルはないと思います。最高の、通えてよかったっていうところを探してあげてください。以上です。
はい、高橋さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
それではスタジオを呼んでみたいと思います。静香さん。
はい、もう高橋さんの頼もしさが、そのはつらつとしたお話から伝わってくる感じがしますので、やっぱりね、そういった高橋さんを見習いながら、お子さんたちがすくすくと育つ様子というのが、なんか伝わってきますね。
ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと油断してました。すいません。
いえいえ。ありがとうございます。では、手島さん、詳細お願いします。
はい、それではお問い合わせ先などのご案内をさせていただきます。本日お邪魔しています、生きる力ファインキッズは、東京都調布市下石原3丁目にございます。アクセスは京王線西調布駅から徒歩5分ほど、品川通り沿いにあります。またですね、詳しい時間割やイベント情報は、生きる力ファインキッズのホームページをご覧ください。そしてお問い合わせ先ですが、こちらも、生きる力ファインキッズホームページのメールアドレスにメールでお願いいたします。はい、ということでね、本日は生きる力ファインキッズさんからお届けしました。
はい、手島さん、はい、手島さん、明日金曜日も深澤さんのピンチヒッターで登場するということで。
そうなんです、明日ですね、深澤さん、くにちゃんに代わりまして、私が臨時で金曜日担当させていただきます。
はい、じゃあ明日も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。以上、街角レポートでした。